はい、皆さんこんばんは。カチンチャンネルの時間です。今週も土曜日、今日は、2月の11日ですかね。そう、今日は祭日ですね。ね、11日ね。そうなんですよね。今週もいろいろありましたね。ほんとね。僕は今日もね、ちょっと外ではなくて、車運転じゃなくてね、自宅で収録しておりますけども、2月11日。昨日から大阪行ってたんですよね。大阪オートメッセっていう車のね、イベントがあって。これはまあメルマガにね、昨日は細かく書いたんですけど、結構ね、そうなんですよ。車のね、カスタマイズを、なんていうんですかね、メーカーの展示会じゃなくってね、それアフターパーツって言って、車をね、カスタムするときに使う、改造するときに使ういろんなね、ホイールだったりとか、あとエアロパーツだったりとか、そういうもっとね、走りの性能をね、上げるためのサスペンションのパーツだったりとか、そういう、改造するパーツをね、作っている企業が展示会としてね、出展するようなね、そんな展示会だったんですよね。展示会として出展するっておかしいな。展示会に出展して、その、なんていうの？メーカーさんっていうかね、要するに改造パーツを作っている会社のね、たちの展示会みたいな。もちろんメーカーも出てるんですよ。昨日もね、ホンダとか、トヨタ、日産、スズキ、ダイハツ、スバルもね、いたし、マツダもいたしね、国産車の、名だたるメーカーと、外車のメーカーはね、ちょっと来てなかったんですけど、東京オートサロンはね、外車のメーカーもね、出てるんですよね。BMW とか、フォルクスワーゲンとかね、も出てるんですけど、そういうメーカーと、あとは、そのね、改造するのパーツたちのね、メーカーさんね、要するに改造パーツのメーカーさんね、そういうのが出てるんですけど、これメルマガ書いたんですけどね、結局メーカーの人って例えばホンダの車とかさ、マツダの車とかさ、マツダなんかはね、スポーツカーがメインっていうかね、ちょっと際立ったスポーツカー作ったりするメーカーだったりとか、トヨタもね、最近はいろんなジャンルのね、車作りますけど、それってあくまで万人向けなんですよね。誰でも乗れるよみたいな、みんなに向けて作ってる、平均点みたいなね、平均点が高いみたいな、そういった車じゃないと売れないじゃないですか、ビジネスでね。でもみんな個性がさ、やっぱりあるじゃない、だからそれに合わせたね、自分の好みに合わせた形にとかね、性能アップしたりとか、そういう、なんていうのかな、自分に合ったものを作りたい人っているんですよね。全体の2割ぐらいだと思うんですけどね。だから僕らがメルマガにも書いたけど、一般人と違うじゃないですか。一般人じゃないことしたいみたいな、普通じゃないぞみたいな、普通とは嫌だみたいな、自分の理想を、やっぱり自分の理想の人生、自分の理想の姿になりたいっていうのにね、やっぱ一緒なんですよね。その車自体も、車も自分の理想の車にしたい、自分の好きな形、好きなね、性能にしたいとかね、そういうのがあって、一緒なんですよね。車も一緒だし、我々の人生も一緒だし、これは仕事も一緒だしね、生活、日常生活もね、一緒だし、そういうね、人と一緒というか平均点じゃ嫌だなっていう人たちってやっぱ一定数いるのでね、その人たちに向けたビジネスっていうのがやっぱりあるぞなんてね、そんなものね、展示会でだったんですけどね。ちょっとその帰りにね、今日また車関係のところではね、一社知り合ったところがあって、そこが僕が本当にやりたいと思ってる、カチンモーターズのね、以前話したと思うんだけど、僕はフェラーリっていう車を諦めちゃってたわけじゃんね。中学生の時は本当にもういつかはフェラーリ乗ってやるみたいなさ、思ってたんだけど、大人になったらね、免許取ったらさ、フェラーリは買えないじゃん、当然。だからその時に買える車、一番最初に買ったのはね、40万円ぐらいだと思うんだけど、僕マツダに勤めてたから、マツダのね、車買って、 でその次にちょっと無理してローン組んで RX7 っていうねスポーツカーを買って、うん、そこからね、車バカが始まっていくんだけど、まあ、その話は今日はいいんだけど、まあ、そんな感じでね、やっぱり買える車になっていく。でそのうちね、結婚して子供ができると、やっぱりねスポーツカーってわけいかないじゃない。もう3人以上絶対乗んなきゃいけないからね。で4ドアになって、うん、それでもやっぱりなんだろうな、ミニバンとかさ、ああいうのにはなれないわけよ。ファミリーカーにはなれないわけよ。車好きだから、うん、やっぱ改造したいからね、うん、そうだからね、やっぱりその走ろうと思えば走れる、スポーツ走行もできるセダンタイプの車ってなってくると、そう BMW になっちゃうんだよね、やっぱりね。で BMW 改造してずっと乗ってたんだけど、それっていいんだよ。俺 BMW いい車だ、 BM でもう改造して自分の好みにして仕上げていってね、ストレートも速いしコーナーも速い、サーキットも走れるし、ね、日曜日のスーパーマーケットも行けるみたいなそういうね、うん、スーパーからサーキットまで使えるすげえいい車に仕上がったぜって思ってたけど、でもそれはフェラーリではないんだよやっぱりまあ満足ね、本当この3年前まではそれで満足してたわけ、うん、でもねこの88っていうかね、この自己啓発のところに来て、自分の人生は自分で変えられる、自分の夢は変えられるぞってねなった時に、みんなに対してもさ、メルマガとかでね、夢を諦めるなとか、何でもできるよとか、思考は現実になるとか言ってね、で俺はそうやってやってきたとかって言いつつもさ、その車のところはさ諦めたままだったわけっていうのにね、気づいちゃったんだな。そういえば俺中学生の時フェラーリって言ってたよねみたいな、買おうと思えば買えるよねみたいな、ちょっと無理すれば買えるよね。いやそれこそね、今もそう、それをだから、それをみんなね、ヤングシニアの方々、40歳以上のね方々、みんな諦めちゃってませんか。いやいや、それね、夢でき達成できますよ、フェラーリ所有できますよ、誰でも日常生活で使えますよ普通に、っていうのをね、うん、証明したいなと思って、 それでちょっとね、ちょい無理して買ったわけですよ、フェラーリをね、うん、でそれを日常的に使うのを YouTube とかね、そういうのにアップして、ブログとか YouTube とかにアップして、まあ、こんな使い方したらこうなったとか、燃費はこうだとか、まあ普通にね、そんな専用の屋根付きのガレージとかなくても普通に家の前に露店で置けますよみたいなねそんな使い方もあるぞみたいなのを実践しつつ、でもし欲しくなったらカチンモーターズ私のね、私がオークションから引っ張っていきますよみたいなね、もうすごい程度のいいさ、ピッカピカに磨かれたやつじゃなくていいんだよ、その人がね乗ってて、もう売るからいいや、ポーンって手放して、もう汚れたやつでいいの、それを安く買って自分で仕上げていけばいいのよ、育てていけば、なんていうのをさね、実践してさ、でそれを僕の事業でね、そんなにねリハボンを取らずに安く売ってあげれたらいいじゃんっていうのをやりたかったわけだ。その中古車屋さんっていうかね、まあ、そんなのもやりたかったんだけど、それにねつながるところが、まあ、昨日の展示会の後にもう一回ねちょっと気になるところにねアポ取って話して、でなんかね業務提携じゃないけど、そんなのが糸口がねちょっと見つかったりもしたんで、まあまあまあほぼほぼ趣味で行った大阪出張も、まあ、結構身があったかなーなんてね思って帰ってきたからね結構ね、そう去年の12月にほら会社辞めたでしょ、でそこからねニートだとかセミニートだとか失業者だとか言って笑ってるけど、結構ねビジネスのことを考えるんだよね、アイデアなんだよねビジネスって、あこれって仕事なんじゃないとか、えこういうとこにビジネスなんじゃないなっていうのをねいろいろ考えちゃってさ結構ね面白いんだよね、ニュース見ててもねいろいろひらめくよね。そうこのちょっと前一つの参考例なんだけど、なんだろう、フィリピンにさ拘束されてて、日本でね連続強盗事件を起こしてる人たちとかっているじゃん、ね、 いやあれは怖いわとか怖いですよねとかっていう話聞くんだけど、いやいやいやいや、あんたんちは行かないよって彼らだって必要にね、あのちゃんとね調査して、そう自宅にお金がちゃんとあるいっぱいあるとことかね、そういう資産家しか狙わないから、いやあなたは狙われないから大丈夫よって思うじゃん。でもほら一般的だとさね、中流家庭の人たちからしてもさ、やっぱ怖いじゃんそんなのってね。だよね、だね。で俺がもしセコムだったら、セコムの社員だったらもう明らかにやることってあって、もう絶対あの提案してあのやってくんだけど、セコムのさやつってさ、なんか毎月7000円だか8000円だかのさ、なんかそういう集中管理システムっていうのを入れてさ、それとあとはあのね、あの窓とか入り口のとこにさセンサーをいっぱいくっつけて、まあ、なんだかんだであの初期費用がさ20万とか30万とかかかってさ、で毎月毎月さ1万円1万いくらとかかかるわけで、高いじゃん。でもなんか私怖いわ、あんなの来たら怖いわっていう時って、なんだろうな、もっとね安く、俺だったら月々980円、もう1000円切るサービスで、あのもう一番安い廉価版を作るわけで、そんな機械も入れないし、まあ、なんかあったらすぐ連絡くれたら警備員駆けつけますよみたいなねやつで、あとはあのなんだろう、あのステッカーをさ貼れるようにするわけさ、もうセコムとかさね、あのあんじゃんね、セコム稼働中みたいなさ、あのさ玄関にベタベタ貼ってたらさ、入ってこねえじゃん。って泥棒とかってさ、リスクのあるところにはさ行かないから、絶対ね、そういうリスクの少ないところを狙っていくから、もうあのステッカーってもう効果抜群じゃない、監視カメラ作動中とかってセコムとかさ貼ってあったらさ、もうそれだけでさ安全じゃん、ほぼほぼ。だからそれを月980円で募集するわけ。そしたらさ、もうかなり来ると思うんだよね、殺到すると思うんだよね、1000円以下だったら。でしょ、大変、980円ね、10件でさ9000、100件で9万8000でしょ、毎月毎月。1000件でさね98万じゃない、毎月毎月。それすごくない？そういうのをさね、やってきゃね、1万件いったらさ9万8000でしょ、じゃあね、1万件あったら980万でしょ毎月。すごい売れ上がるよね、絶対売れると思うんだよな、なんていうのをねちょっと考えたりとか。俺がセコムの社員だったら絶対提案するよなみたいなね、うん、とかね。あとさ、あともう一個なんだっけな、あのペロペロ事件あったじゃないですか、ペロリストのスシローのなんかね、あのペロペロしちゃったさ、少年がねいたじゃん。でまあね、損害賠償もね、法的刑事責任と民事責任両方ともね、あのとことんやりますよってね、スシローもね言ってる、まあそれはそう当然だと思うのよ、あんないたずらで済まないから、いたずらでしたごめんなさいじゃ済む問題ではないのでね、株価もね160国下がっちゃってね、損害とか言ってやってたけど、結局あのその時にさ、あれも面白いよね、結局その時に株はガーン下がったけど、今はなんかねその前よりもちょっと上がったりしてるじゃない。だからあの時慌てて売っちゃう人ってやっぱり投資としてはね、株の投資ってあんま向いてない人なんだよね。やばい、この先スシローやばい、株持ってても危ない、売っちゃえって、あ下がってきた売っちゃえ、怖い売っちゃえってやった人はダメで、その時にあ下がったから買っとこうって買った人は今ね上がってるからね、すごいんだけど。そうだから何がね言いたいかっていうと、結局あの事件ありました。であともう一つ言えるのが、これ岡村さんのメール側にも書いてあったんだけど、もうあんなことされるんだ、あんなねもう気持ち悪いからスシローなんて行かないわって言ってる人は、まあ、投資家としてはやっぱりこれもちょっとどうなのかなって感じなのね。なぜかって言ったら、今だからああいういたずらが起きないようにセキュリティじゃないけどね、改善されてるから、ね、今だからもう安心なわけよ。ああいう事件が起きた直後って、そう。だそこのね、観点が、みんなが怖いって言ってるから怖い、こんなことが起きてみんなが嫌だって言ってるからやるっていうのはちょっと違うんだよね。 その時にはチャンスがあるわけ、ピンチにチャンスなわけ。あの事件で一番ね、じゃあどうなの、じゃあ僕らはね、その食べる側からしたら何が今起きてるかっていうと、以前よりも安心安全に食べれるような環境になったってことよ、なってくってことよ、ね、でスシローにしたらどうなのかっていうと、やっぱり以前は そういうザルだった管理がちゃんとできるようになったから、企業としてもプラス評価が受けられてると、ね、だから株価が上がったと。じゃあ投資家目線でいくとどうだっていうとであの事件が起きる前よりも今株価が上がってるから、投資家目線としてもあ、よかったなと。で、損してんのはあの少年賠償金ね、もう人生終わっちゃったあの少年とその家族が一番損害してる。まあ当たり前だよね、あんなことしちゃったの、ね、怖いよね。 TikTok に映像を載せたいがためにあんなことやっちゃうんだよね。あとさっき考えて、それで賠償金ボン払えとか言われてね、もうたまったもんじゃないですか。ないじゃないですか、親からしたら。だから俺がもしね、保険会社だったら、損保会社だったら、もう間違いなくペロペロ保険を作りますよ、安くでそういうTikTok とかに動画を出しちゃって、もう損害賠償だとか言われた時にはそのペロペロ保険から保険金を出すみたいな、これで受けると思いませんこんなね事件がさ、こんな大々的になったらさ、いやー怖い怖い、うちの子供がもしこんなことやっちゃったらみたいなの起きたらさ、ね、今の損保じゃさ、そんなとこまで面倒見てないじゃん。だから裏のもね、もし保険会社だったらもうねペロペロ保険ですよコロナの時にコロナ保険とかね、一時期ね出してた保険会社もありましたけど、まあそんな感じでさ、なんか起きた時に、うん、やっぱピンチはチャンスってよく言ったなって昔の人はね言ったなと思って、やっぱりね、ああいう事件が起きると何かしらのビジネスって、でそれも2番線時3番線時でダメなんだよね。真っ先にボンってやんないとね、絶対ねできるよね。まあ俺は損保会社にも勤めてないし、アルソックでもないからできないんだけどね、セコムでもアルソックでもないからできないんだけどね、もしセコムアルソックだったらもう確実にあのステッカー販売しますよ。それで月980円で、オプションでこのね窓の鍵につけるこんなのもありますよ、あんなのもありますよなんてね、通販でさ用意してさ、それもバンバン売るわけね、絶対業績上がると思うんだよね。ね、やればいいのにねまあそれを僕はアイデア提案持ってたってね、1円でもならないからやんないけどそういう着眼点でさ物事をね見るとやっぱりね面白いよね。ビジネスってさ、あ、今日なんか真面目な話しちゃってな、カチンラジオはこんな真面目な話しちゃいけないんだよね。でもビジネスってさ、基本はね人の困ってることを助ける、人がこんなのがあったらいいのになっていうのを作っていくのがビジネスじゃない。でそれでどうもありがとうがお金になっていくわけだから、うん、そこをねちゃんと見据えているといろんなアイデアって出てくるよね、うん、まあそれがね僕の嫌だから僕はもう本当にセコムのコンサルだったら間違いなくそれを提案するし、僕は損保会社のコンサルだったら間違いなくペロペロ保険はそういう名前にはしないけどね提案するし、うん、だからコンサルとしてねやっぱそういういろんな見てるといろいろなところにそのビジネスチャンスってあるよな。だから今例えばネイルやってる人とか、なんかねエステやってる人とか、あるいは美容師の人とか、うん、絶対ビジネスチャンスはねあるんだよ。僕はコンサルだからね、絶対それはねもうそこを見てたらね、これやればいいのに、あれやればいいのにってね絶対浮かんでくるんだよな。まあまあそんなのもねコンサル募集してますよ企業コンサルも募集してますよ、うん、そうそうそう、まあそんなのもさ含めてね、そうなんだよな、うん、みんなほらなんかさ、ほらさこれも面白いんだけどさ、今ねいろんななんだろうなスクーリングじゃないけどさ、なんかそういう広告来るじゃん、いっぱい、こんなのやりませんか、あんなの困ってませんか、こんなの困ってませんかとか言ってさ、絶対集客なんだよね、集客をするとかさ、うん、集客とかマーケティングとかさ、マーケティング集客、あとコピーライトとかさ、みんなそっちいいじゃない。俺そこじゃないと思うんだよね、根本的なとこは多分そこじゃないんだよ。そうだってさ、出す製品とかさ、出す、うん、商品とかサービスとかさ、他と何ら変わんないんだったらさ、まあ確かにね、他よりもいい広告を出せば、それは他よりはね、目立つからさ、ね、10件が11件になったりさ、10件が15件になったりさ、まあ20件になるかもしんないけど、まあそんなレベルだと思う。 もう根本的にさ全く違う付加価値がボンで乗ったらさどうだって感じじゃない例えば今までのガラケーからさスマホにボンって変わった時ってさ、ね、あるいはそのなんだろうなソニーあの、ね、当時の、まあ、音楽ねあのなんか録音して入れてたものから、ね、今のオンラインで月額固定額でもう何万件でも使っダウンロードし放題みたいな音楽のねそういうのが来たサブスクができた時とかって全く違うでしょ。同じね一つのサービスだとしても生態だとしてもねあのなんだろうね病院のサービスだとしてもよ全く違う付加価値がボンって乗ったらそれ集客とかさマーケティングじゃないんだよ。全く違う客層とかさ今までのお客さんたちでもね他と全く違うサービスが出てきたら、まあ、もうそれでもうイノベーションなわけよ。だからマーケティングねもう重要なんだけど集客マーケティング重要なんだけどイノベーションがやっぱ重要なんだよななんて熱く語ったりしてまあそんなねあのビジネススクールをねもうすぐやろうと思ってるんですよ実は面白いんだよねやっぱ仕事ってさ、まあ、でも真面目な話してごめんね今日はねカチンラジオなのにさ真面目な話ごめんねでもビジネスってさそうなんだよ。従業員のまま、ね、雇われてるまま働いてるとこうした視点になれないのよ。でもね雇われててもいいのよ従業員として働いててもいいのよ。これが正社員でもバイトでもパートでもなんか何でもいいわけアルバイトでもいいわけマインドがさこれがマインドが経営者マインドになったらアイデアがどんどん出てくるわけだ。今の仕事の中で今のこのポジション仕事自分の役割あるじゃない会社の中の役割ねどっかの部門の何とか部何とか係の何の担当してるものであってもその中でできるわけよ作れるわけ仕事ってその観点があるともう一人勝ちよマジで組織の中にいてもそうだ僕はあのサラリーマンの時からさ好きにやらせてもらってるとか自由にやってるとかってねみんなに見てたと思うんだけどそれってそういうことなんだよね。その中で自分の仕事を自分で作ってるから、まあ、自由なわけ時間は縛られてるけどで成果は出さなきゃなんないけどお前今月何やってたこれとこれとこれやってこれだけの成果出てますああそうかじゃ あ, まあ来月も頼むぞってなるわけ。そうすると上司にもとやかく言われないし誰かに監視されてるわけでもないし朝から晩まで好き勝手なことやってで成果が出せればそれでいいわけ。そうすると人間関係も上司部下の関係も会社の中での云々とかそういうめんどくさいことも全部うまくいくわけよ。そこに持っていけばいいわけただ単に。そんな難しいことうまくできるわけないじゃないですかうちの会社は違うんじゃないですかって言ったらそれまでだよ。一緒だからそんな人間対人間だからなぜかといえばビジネスの根本は誰かが困っていることを助ける。これが社内のことでも社外のことでも一緒だし、ね、製品だってサービスだって、ね、変わらないじゃん誰かが困っていることを助けること。じゃあ私は総務課だからそんなの関係ない総務課のお客さんって社員でしょで社員が困っていることを助けるのか、ね、それでありがとうじゃないです かそこにイノベーションを持っていくわけ でそのアイデアを自分で考えてバンバン提案してバンバンやっていけてで成果を上げていけばいいわけじゃないですか。成果を上げてる人に対して文句言うやつなんてそっちがおかしいからねっていうことなんで、でそれができるようになったら別にどこでも通用するからっていうのをビジネススクールでやろうかななんてね思ってるんですけど、そんなのはまあいいか。まあねそういうアイデアがどんどん出てくるわけ。なんか今は面白いですよ。だからどんな業界でもね結構いろんなアイデアが今出てくるので日々日々ねメモっていますよね。そうなんだよな、まあ、そんな勉強もねしてます。前回のカチンラジオのところではなんだっけな、そう今度はねあのアルバイト先の女子大生の名前はあの S さんさっちゃんはどんな人なんですかみたいなね、どんな人なんですけどもう一人しかいないけどね興味持ってるのはそんなね、質問もありましたけども、まあ、その辺はね、いいですよ。高校2年生の時に高校2年生そうだな高校2年生高校、うん、2年生から3年生に上がる頃の女子大生って 魅力的だったでしょ、みんなも。まあ男子は特に。逆に女子もね、自分が高校生の時にね、大学生のね、男の子とかさ、いたらさ、なんかちょっと気になったりすんじゃん。そういうね、多感な時期だからさ。まあそんな感じですよ。そうそうそう。バイクのね、話もね、しました、ね。今日はね、そんな感じですね。なんか車のとこね、あれですね、ほんとね。あとさ、そうそうそう、水曜日にさ、あの12キロね、ミラクルキャッツのミーティングに出たわけ。でその時にさ、あの自分の健康じゃない、美だ、美、美意識、美に対する捉え方みたいな、取り組みみたいなのね、あのみんなで発表したんだけどさ、やっぱ美意識高いよなね、すげえなと思って。僕もね、今ほんとね、やばいなと思ってるのは、あの体力ね、体力と、あとはあの、まあ、自分の、要するに健康、美につながるじゃない、健康ってね。いや、ビールっ腹はやばいでしょみたいな、中年太りがやばいでしょみたいな、で引力で負けるでしょ年でね、顔もそうだしさ、体もさ、引力に負けちゃう、それやばいぞ、なので、やっぱ筋トレだよねみたいな、運動よねみたいな、でそれで健康も手に入るじゃん、まあ、ここは抑えなきゃみたいな、それはね、もうマジでやってますよ、特にね、3月までにみたいなね、3月までに筋力、まあインナーマッスルもね含めた、そういったね、筋力全般をね、ちょっとやると体絞ってね、ちょっと見てくれもね、よくしなきゃいかんなみたいなね、のもあるし、まあそんなのね、みんながどんなことやってるかなっていうのをね、発表し合うんだけど、結構面白かったな、みんなほんと美意識高えなとか思ってさ、ね、やばいやばい、頑張らねばだよ本当に。まあ外観もね、見た目もね、洋服もね、やっぱおしゃれ、おしゃれよね、おしゃれじゃないとね、男子も女子もね、おしゃれでいきましょうよ。女子は可愛く、男子はね、まあ男子も可愛くでもいいんだけど、かっこよくね、ね、健康に若々しく楽しいことやってね、行きたいなーなんて思ってますけどね。そんな感じで、まあ今日もね、なんか今日何の話したっけ、なんかしょうもない話ばっかりしたね、なんかね、カチンラジオっぽくない話ばっかりしちゃって、もう30分ね、もう経っちゃいそうですけどね、まあそんな感じで今日もね、大雪が降るとか言ってさ、雪降ったみたいだけどね、僕大阪行って分かんなかったんだけど、降ったらしいけど、大したなんかあれじゃなかったよね、もうネガティブだからさ、みんなね、もういい加減にしてほしいわ、マジで。もうコロナも、あのマスクしますかしませんかっていう街頭インタビューとかいらねえから、別にそんなの個人の判断に任せるって言うながら、いちいちインタビューしないで任せとけっちゅう話よ。まあそんな感じで、土曜日の夜もね、受けていきますけども、皆さんね、そろそろ寝ましょう。もう2時になりますから、そろそろ寝てね、で日曜日を有意義に使いましょう。まあ日曜日の朝聞いてる人は、日曜の朝っぱらからこんなくだらない話聞いてないで、今日ね、有意義に使っていきましょう。まあそんな感じで、今日もね、一日楽しくやっていけたら、今日も一日じゃないや、もうそろそろ寝ましょう、土曜日ね、夜遅いんで。ということで今週は以上になります。また何かね、話してほしいことあったらリクエストお願いいたします。ということで今日はおやすみなさい。じゃあね、バイバイ。